こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。いつも私のポッドキャスト配信聞いていただきありがとうございますね。今日はちょっと週末に、このポッドキャストを撮ってるんですけれども、あなたは今週末いかがお過ごしでございましょうか。で、今日のテーマはですね、 SEO ってまだ有効なのと、ね、SEO ってまだやるべきなの、力入れるべきなのっていうことね、ちょっと気になってる方も多いんじゃないかなと思いますので、ちょっと私の意見もね、お伝えしたいなっていうふうに思います。はい。で、そもそも SEO ってわかりますかね。 SEO ってのはサーチエンジンオプティマイゼーションとね、検索エンジン最適化という意味なんですけれども、まあ要はね、人々がね、まあ Google なり Yahoo なり、まあいろいろ検索エンジンで、まあその検索をするわけですよ。で、特定のキーワードをそうね、入力した際に、まあ自分のブログとかサイトとかがトップに上がってくると、まあもしくはトップじゃなくてもですね、まあ1ページ目の上の方に上がってくると、まあそのアクセスが増えますよというふうなお話なわけですよ。で、ね、今でもすごく SEO に力入れて、いる方たくさんいらっしゃいます。私のね、お客様とか知り合いでも、まあ特にそのアフィリエーターさんとかかな、はい、よく話を聞くのは、その何かしらの商品をね、そのアフィリエートで、ね、販売してますよと、まあ化粧品とかのねアフィリエイトであれば、その化粧品実際に使ってみたみたいなねブログ記事とかをたくさん書いて、で最近なんかね、この商品がめっちゃ広告で流れてるらしい、 YouTube とかで広告流れてるらしいから、じゃあそのね、それに関する記事を今書けばそれがトップに出てですね、なんか広告を見た人がですね、なんか検索して自分の記事にね、見てくれて、ね、そのなんか使ってみた感想みたいなのをね、読んでくれて、じゃあそこのリンクから買っていただけるよみたいな形で、まあそういったね、そのなんか SEO アフリっていうんですかね。そういったことをやれてる方も、いらっしゃると思います。で、ね、SEO ってね、じゃあ僕らもやるべきなのか、特にコンテンツ販売してるね、人間はコンテンツ販売であったり、そのコンサルティングをね、行ってるような人間が SEO をどこまでやるべきかっていう話なんですけれども、まあ、僕は基本的に、ね、一言で言えば、別に SEO は忘れていいと思います。ね、これは私のね、アメリカのすごく有名なマーケッターの先生も、まあ同じことを言っていたので、まあね、僕も自信を持って今それを言えるんですけれども、まあ SEO は気にしなくていいですよ。ね。で、どんな時に、じゃあ SEO がもし有効、SEO をね、有効活用するとしたら、どんな、時にね、使えるのかっていうのと、まあ、なぜ SEO はね、気にしなくていいのか、無視していいのかって話をこれからしたいなというふうに思います。で、まあ、唯一ね、SEO もし、有効に活用できるとしたら、まあ、僕がそのリアルビジネスをやっていれば、ね、やっぱ SEO っていうのは欠かせない。ね、やっぱそのね、気にすべきですよね。どこどこで、ね、何々町で美容院やってます。とか整体院やってますとかですね、まあそういった何か人々が検索するね、どこどこの街でどこどこのエリアで何かをやっているってね、そういったキーワードであればですね、そういったキーワードを検索した際にやっぱそのね、目立つところにトップに出てくるっていうのはやっぱすごくビジネスに大きな影響があると思いますので、まあやった方がいいわけですよ。で、まあ、最近はさらに言えばね、MEO って言うんでしたっけ？ね、マップですよね。その、やっぱ、Google で、ね、飲食店とか、やっぱ、リアルビジネスだと、僕もね、どっか出かけて、なんか、ここにないかな、とか、お店とかないかな、って調べるときにね、やっぱ、Google で、ね、Google マップで調べるので、まあ、そっちに気を使った方がいいのかなと思います。まあ、そのあたりは僕はね、ちょっと専門分野外なので、まあ、そちらのね、詳しい専門家の方、たくさんいらっしゃると思いますので、まあ、そういったお店やられてる方は、そういったね、SEO であったり、そのマップ、エンジン最適化 MEO っていうんですかね、そちらの詳しい人に学んでいただければなっていうふうに思います。でね、じゃあなんでそもそもね、っていうね、ちょっと例外的に、まあリアルビジネスやってる人は気にしてもいいよって話をしたんですけれども、じゃあ僕らみたいなコンテンツビジネスをやってる人間がそうね、SE をなぜ気にしなくてもいいかっていうと、やっぱりね、これは僕の先生も言ってたんですけれども、やっぱコントロールできないわけじゃないですかね。そのやっぱりさっき言ってたアフィリエイトの人もよく言ってるんですけれども、そのやっぱりその Google とかがね、常にアルゴリズムを変動するので、やっぱそのね、一時期トップになったとしてもね、やっぱそれがすぐにね、県外に落ちたりとか、Google からですね、例えばそういった記事を量産してね、そのやっぱりある意味 Google エンジンの裏を、 Google のね、検索エンジンの裏を書くみたいなことをするわけじゃないですかっていう、そういったテクニックを使うと、やっぱりそのね、Google のエンジンがアップデートすると、ね、また、県外に落ちて、とかね、 あの1ページ目とか全然表示されなくなってしまったりみたいな形でね、すごくいたちごっこなわけですよ。なので本当にね、その、あの先月までは調子良かったんだけど、今年全然もう売り上げがパタッと消えました、みたいに話になってしまうので、まあ、すごくね、コストといってもね、広告費とかをかけずに、できるっていう意味では魅力があるかもしれないですけれども、すごくそれに頼ってしまうのは怖いですよね。なのでね、僕なんかもね、一応そのね、ブログ、僕のね、公式サイトのアクセス、別にそんなね、SEO そこまで気を使ってるわけではないので、ね、何々で検索した人がね、なんか例えばソーシャルメディアとかね、なんか広告のやり方とかで検索した人がね、僕のサイトに来るみたいな、そういったそこまでね、コンテンツ設計といいますか、動線設計はしていないので、別にね、そんなね、自慢できるほど全然、アクセスはないんですけれども、別にそこは捨ててるわけですよ。ね、別に僕は、やっぱそのね、広告のやり方を学んで結果を出すことができたと。ね、やっぱ広告っていうのはそのコントロールできる、しやすいわけですよ。で、その自分がこれだけお金を出せば、ね、その1日ない月にこのぐらいの予算を使って、ね、広告を流すっていうことをすれば、広告は確実に流れるわけですよ。で、その結果がどのぐらいなのかと、費用対効果が、どのぐらいなのかっていうのは、そのね、広告のね、その画像とか、もちろんその配信ターゲットであったり、広告のいわゆるクリエイティブと言われるね、広告画像とか動画とかコピーとかね、そういったところでね、すごくね、結果が分かれますよね。で、あと広告クリックした後に、どのようなセールスファネルね、それはつまり無料で何かを配って、その後に何を売るかっていうね、そういったところがすべて、大切に結びついてきますので、本当に、その広告を使うことによって、ね、そこでちゃんと反応がいいページ、ね、セールスの仕組みに誘導すれば、本当に自動的に売り上げが上がってくるわけですよ。ね、で、それはもちろんね、ケースバイケースですけれども、やっぱうまくいけば、かけた広告費以上のやっぱ売り上げが手に入るわけじゃないですか。ね、手に入るわけですよ。で、ね、そこのね、最初の広告キャンペーンで、そんなたくさん売り上げっていうか利益がそこまで残らなかったり、仮にね、多少赤字になってしまったとしても、ね、やっぱり僕は無料でね、何かね、これ、電子書籍ダウンロードしてくださいね、とかですね、書籍ね、こちらね、送料だけでお届けしますよ、っていう形で、そういったね、その見込み客っていうかな、一応顧客のリストを集めていますので、ね、そのリストが増えていけば、またね、メールでフォローアップして、また別の商品をね、販売すれば、また商品は売れるわけですよ。なので、多少ね、短期的に赤字になったとしても、またいくらでも取り返せるというか、その新しいお客様が増えていきますので、そうやってやっぱ広告を使うっていうことが、その今の時代すごく安定してね、オンライン上で商品を売るために、これはね、欠かせないことだと思ってます。はい。ね、そのやっぱそのね、ね、本当にごく一部例外として広告使わないでもめちゃくちゃアクセスがありますよっていうね、人はたまにいらっしゃるかもしれませんけれども、やっぱそれは、やっぱコントロールできない集客なわけですよ。ね、なんかのトレンドに引っかかって、ね、すごくたまにバズったとめっちゃアクセスが集中したみたいなことがあれば、もちろんね、それはね、嬉しいですけれども、じゃあそれが年がら年中365日ずっとね、すごいアクセスがあるかっていうと、それはね、難しいというか、そのね、こちらがコントロールできないわけじゃないですか。ね、よく言うのが、やっぱその Google のね、Yahoo とかのいろいろね、検索エンジンあるかもしれませんけれども、その Google の検索エンジンとか、その Google の中で働いてる人ってのは、そのやっぱね、僕らよりもはるかに頭いい、ね、すごく、世界のね、トップ本当に企業ですから、すごく頭のいい人が集まってるし、ね、そこで、ね、頭のいい人たちが作った、そのね、システムなわけですから、ある意味その SEO 対策をする、ね、そしてトップに行きたいみたいなのは、ある意味その自分がその Google より頭がいいみたいな、ね、そういった Google よりも頭が良くないと、ある意味できないことなわけじゃないですか。っていう形で、もちろんね、それができる人はいらっしゃると思います。ね、それができる人は、ね、もちろんね、そういった SEO とかのやり方をね、実践して稼げると思いますし、そのやり方を教えてもいいと思うんですけれども、少なくとも僕の場合は、それは専門ではないぞと。ね、別に SEO は全然詳しくないです。ね、一応僕のスタッフでも、多少ね、Google とかのね、いろいろシステムとか最近の動向にね、詳しい人間はいるので、そういったスタッフにね、一応お金払って、いろいろ相談して、に乗ってもらったりとか、そのブログとかね、僕の ね、例えば名前でヒルトルってね、ヒルトルとかヒルトルフィップ太郎って検索した時に、ちゃんと僕のサイトがトップにね、出てくるかっていうところは一応ね、ね、チェックしてもらっているので、まあ最低限そのぐらいね、しかわからないというか、それ以上のなんかね、例えば、なんとか広告とかね、セールスファネルとかね、いろいろなんか別の僕の名前以外のキーワードでね、検索した時に僕のサイトが出てくるかどうかっていうのはね、全然気にしていません。ね、そこまでしっかりブログもね、ちゃんとなんか毎日更新してるとか、まあ、たまにしか更新してるわけではないので、そんな気にしてないわけですよ。まあ、なのでそのね、よくブログも更新した方がいいんですかってね、話も聞きますけれども、まあ、別にやりたい人はやればいいと思いますね。文章を得意でね、毎日ブログ書くの好きですよっていう人は、全然やればいいと思うんですけれども、まあ、今の時代そこまでね、ブログに力を入れるんだったら、そのやっぱ動画の方がやっぱすごくインパクトがあるわけじゃないですか。僕もね、もちろん Google でも検索しますけれども、やっぱその、ね、YouTube でも検索をして、ね、いろいろ知らない人に日々出会っていったりするので、まあ、どっちがインパクト残るか、ね、もちろんね、一つのことをね、Google で検索して、ブログとかね、文字情報も調べたり、YouTube でもね、調べて動画でね、解説してる人調べますけれども、やっぱどっちが印象に残るかっていうと、圧倒的にね、その YouTube 動画ですよね。そのブログってのは結構やっぱそのね、匿名性が高いので、ね、やっぱりその、ね、コンテンツは載ってるけども、人のね、誰が書いたみたいなことがね、でんでんと載ってるわけじゃないですし、まあそれがあったとしてもですね、そのやっぱり記憶にはやっぱ本当に残りづらいですので、ね、やっぱそういう意味で、ね、どっちに力やってもいいんですよ。ブログとかって、ね、ちゃんとやるの。やればいいし、やってもいいし、まあ、その、やったらやったらね、力が出る、力っていうか成果が出たり、ね、ブログやるべき、ジャンルももしかしたらあるかもしれませんけれども、まあ、どっちかに力を入れるとしたら、動画、ね、動画に力入れればいいわけじゃないですか。で、ね、動画アップして、まあ、僕なんかも、ね、その動画で解説したことをちらっとね、ちょっとブログにたまに更新したりしてます。はい、ね、動画を貼って、その動画の内容をちょっとね、文章化したりみたいなことはですね、しています。はい。まあそのぐらいは、そのね、一応僕も一応公式サイトがあって、まあブログ機能があるので、まあね、たまにでも一応ブログ書けば、ね、それね、新しく僕のサイトに来た人とか最近ね、僕の広告見て、ヒルトルってどんなやつなんだろうみたいなね、やっぱそのね、広告を見た時に、なんか僕の名前検索するわけじゃないですか。検索すると思うんですよ。で、そこでね、やっぱ僕のサイトが基本的にはね、トップに出てきますので、まあそこで、まあその新しい人とかに、あ、こんな人なんだなっていうね、そのやっぱ文字情報だ、をね、読むのが好きな人もいるので、まあそうやって多少ね、ファンになってもらうために、ね、一応ブログは多少書いてます。はい、月に1回ぐらいとかですけど、全然書いてなかった時期もありますけれども、ね、そういう形で、一応まあ、僕のサイトにブログ機能があるので、まあそれをね、なんかね、全然更新していない人とかも多いじゃないですか。ね、まあ別に更新したくても全然いいんですけれども、まあ広告に力入れてる人はね、全然更新してない人も多いですけれども、まあそのね、なんか最後に更新したのが3年前みたいな感じだと、いや、この人まだビジネスやってんのかな、みたいな形で、まあ、そこら辺ね、ちょっとね、不安になってしまう方もね、多いと思いますので、まあ一応ね、やってる感を出すために、まあ僕の場合ブログはね、一応月1とかでもいいのかなと。ね。で、そのなんか動画とか、何かしらね、そのブログ用に文章を書くんじゃなくて、その動画をアップした際に、まあ、その動画の内容、動画を貼ってですね、で、その動画の内容を少し解説した、文章を書くぐらいで、まあ僕の場合は十分かなというふうに思ってます。まあなので、その僕の SEO に、ね、対する考え方は、そのやっぱりね、メインの集客ツールじゃないわけですよ。集客源じゃないわけです。ね。そのやっぱりそのネット上で、その売り上げをね、上げるためには、やっぱ常にお客様のアクセス、お客様を自分のサイト、つまりね、ネット上の自分のお店にね、ね、集客する、ね、来てもらう、ことが必要になるわけですけれども、まあ、やっぱよく言うのが3つのアクセス源、3つのよくね、トラフィックとか言うんですけれども、まあ、1つ目がね、ちゃんと、自分がコントロールできるね、アクセス、トラフィックっていうね、カテゴリーがあります。それが、まあ、やっぱ広告ですよね。そのお金を使うことで、確実にね、その一定の人に届くわけですよ。ね、それがその反応がいいか、費用対効果がいいかどうかっていうのはね、また自分のね、そのセールスページであったり、その広告のね、内容だったりするので、またそこはね、その面白いところなわけなんですけれども、やっぱその広告にお金を投資して、ね、かけた金額以上のリターンを得るとか、ちゃんとリストをね、常に集める、集客し続けることによって、まあそこからフォローアップしていったり、メルマガを送ることによって、後からまたちゃんと売り上げをね、最初そんなに利益が出なくても、後からしっかりまた利益を出すっていうことができますので、 ので、まあ、本当にね、広告を使うことが僕は一番ね、その今の時代コンテンツ販売をする際に、一番大切なことだと僕は信じています。僕はそうやってね、あの結果を出してきましたし、ね、海外のマーケットさん、僕が学んでる人たちもみんなそうやってますし、まあね、僕の生徒さんとかいろんな人が、ね、そうやってますので、まあそれをね、ぜひ信じてほしいなっていうふうに思います。で、ね、その広告ってね、まあこれはちょっと追加のね、テクニックかもしれませんけれども、その広告でね、検索した高速で、なんかヒュートルってやつが変な怪人がいるなってね、思った人が、なんだ、ちょっと調べてみようって思った際に、例えば YouTube で検索したりとか、ね、Google で検索することもあると思うんですよ。ね。で、そういった際に、ちゃんとコンテンツが出てくると、まあ信頼されるので、まあ僕の場合はですね、そのブログとか YouTube とかですね、そのやっぱりその広告を使わない集客ってのは、その広告をサポートするためにあると僕はね、思っていますので、で僕のお客さんでも広告見て、とりあえずなんかね、ヒュートルってやつの存在は知ったと。でもまあ、いきなり商品買わないよね、みたいな形で、まあちょっと僕のことを調べた際に、ね、YouTube で動画をたくさん見て、あ、こいついいこと言ってるな、信頼できるなって形で、最初のね、入り口はやっぱり、まあ僕の場合今まで Facebook 広告たくさん使ってきましたけれども、まあ Facebook 広告とかインスタ、ね、Facebook 広告使って Facebook、Instagram とかで僕のことを知って、だ知ってもらうのは広告なんだけれども、その後にちょっとね、こいつ大丈夫かなみたいな、ね、やっぱり人って検索する、不安になったりする可能性もあるので、検索するので、そこで YouTube とかね、普通のね、Google の検索結果で僕が出てきて、まあちゃんとビジネスやってる人なんだな、ちゃんとコンテンツ出してるなと、ね、いろいろ無料コンテンツがあって信頼できるなっていう風になると、よりね、そのやっぱりね、商品の売れ行きとかにもやっぱそのね、関わってきますので、そういう意味でね、僕はね、広告をサポートするために、まあその SEO、まあちょっと YouTube の話にもなりましたけれども、そういうね、やっぱり広告を使わない無料集客の部分も大切かなっていうふうに思ってます。まあなのでその広告っていうのはやっぱコントロールできるアクセス源、集客源なわけですよ。で、そのブログっていうのはそのね、コントロールできない、さっきも言いましたけど、コントロールできない集客源なので、やっぱそこはそのね、たまたまアクセスが増えたりすればラッキーぐらいに考えてください。ね、本当にね、運任せみたいなもんなので、その運で、ね、運っていうか、そのね、予想できないところに、その自分のビジネスのなんか集客源、ね、自分のビジネスがね、うまくいくかいかないか、売り上げがね、上がるかないかっていうのをそのかけてしまうのはやっぱりおかしいですよね。はい、という形でそのね、Google からの集客をそこまで期待するのはちょっと厳しいのかなと思いますね。僕もいろんなクライアントさんね、僕のところに来ていただけるんですけれども、僕に相談いただけるんですけども、やっぱすごく多いのは今まではそのブログとかで集客できてて、ね、広告とか使わずに全然ね、ウハウハだったんだけれども、それが最近全然ね、アクセスが少なくなってリストが取れなくなってきましたと。なので広告やらないとまずいな、みたいな形でご相談いただける方が多いので、ね、もしあなたがね、誰かね、すごく SEO に詳しい人とか先生がいれば、そういった人に学ぶのは全然僕はねありだと思いますけれども、まあ基本的にまあそこにねねどうしてもその地域ビジネスとかであれば別ですけれども、まあ基本的にねその SEO に力を入れるっていうのはまあそこにね力入れなくてもいいのかなと思いますね。 SEO に力入れるってどうしてもねライターさんを雇ってそのブログ記事とかを量産してみたいなね当然コストがかかるわけですので、まあそこまでのコストをかけるんだったらまあ広告にお金をかけた方がいいんじゃないのっていうのがね僕の考え方でね僕はそれでうまくいってます。ので、ね、特にコンテンツビジネスコンサルティングをね行う際は最低限例えば自分の名前で検索した時になんかねそのなんか悪口ばっか書いてるようなサイトが出るんじゃなくてまあちゃんと自分のサイトとかね僕の自分のサイトと、ね、SNS とポッドキャストっていうのがたくさんあるので、まあね、なんかヒルトル詐欺みたいなかね書かれてるサイトも多少はありますけれどもまあそのねまあその検索結果を見てヒルトルとかヒルトルフィリップ太郎で検索した時に一応僕のコンテンツがたくさん見ていた出てくるのでまあ多くの方にはね信頼していただけるのかなというふうなね気持ちで僕はね自分のビジネスを運営しておりますので、ぜひ一つの参考にしていただいて本当にね広告を使って集客をするってことをね行っていただければなというふうに思います。でその広告ね特に僕 Facebook 広告がね一番得意ですので、Facebook 広告使いたい方は私の最新の電子書籍 Facebook&Instagram 広告ガイドブック 2.0 というね ものも無料、今無料でお配りしておりますので、ね、このところの概要欄にね、リンク貼っております。そこにね、fbadbook.com、fbadbook.com ってね、そういった URL がありますので、そちらをね、スマートフォンなりブラウザに打ち込んでいただくだけでも、そちらのサイトね、ダウンロードサイトにアクセスができますので、ね、まだ読んでない方はそちらも読んでいただいて、Facebook で Facebook と Instagram に広告流したい方は、ぜひね、その活用していただいて、実際に広告流して結果出してほしいなというふうに思います。それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。それではまたね。バイバーイ。